こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで、今撮ってるのが4月の、上旬の、平日の夜なんですけどもうね、東京が、桜が咲くのがちょっと遅くいってるんで、3月の下旬からなんか4月の上旬ぐらいが満開みたいな感じで言われてる、今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。これ多分前の配信が1月のなんか、さっき確認したら1月28日で、もう2ヶ月ぐらい空いてるのかな。あ、申し訳ございませんでした。しかもね、なんか最後の配信が、もしかして私、婦人科系の病気あるかも、みたいな感じで終わっててね、ちょっと心配させてしまったところがあって、間が空くっていうね、なんか、こいつ、なんかあったんじゃないか、みたいな感じでちょっとね、ドキドキさせてしまったんですけど、結果から申しますと、その婦人科系の病気は、大丈夫でした。経過観察みたいな。あるにはあるんですけどね。とりあえず、支障はないということで、しばらく様子見ということにね、相なりましたので、経過観察の今現在です。はい。で、ここのね、2ヶ月何やってたかっていうと、ぶっちゃけオタ活なんですけど、3月の、半ばに、この女性向け、同人誌即売会がね、ございましてですね。無事ね、新刊も発行できましてですね。前回、通販とリアルイベント合わせて、30部すって、ほぼ完売したって言ってたじゃないですか。一冊目の新刊ね。で、今回、調子に乗って、50部すったんですよ。調子乗りまくり女な、調子こき女なんで、50部吸ったんですけど、リアルイベントが多分11、2、3ぐらいかな、出て、で、通販で、7冊、6、7冊ぐらいだから、20部ぐらいかな。結果的に出たんですよね。トータルでね。その2冊目の新刊ね。私今のこのね、ジャンルハマって、今、このね、同人誌という紙媒体の方では2冊しか出してないんですけど、そのね、1冊目が30部売れて、その後ね、やっぱ調子乗りまくり女なんで、その1冊目のね、完売気味だったやつをね、再販したんですよ、20部。だから、最初の1冊目の本がトータルで、最初は30部吸って、再販で20部だから50冊ね、トータル。で、そっから、やっぱ、5、6冊ぐらい売れたのかな。だから35、6ぐらいは売れてんのね。で、だからまだね、十数冊残ってるんですけど。で、一冊目の本が、あと15、6冊ぐらい残ってて、で、二冊目の本は、あとまだ20数冊残ってるみたいな、そういう状況ですね。ね、割となんか若干爆死気みたいな感じですけど、やっぱし、この1回のイベントで売り切ろうみたいなね、そういう考えは別にないんで、別にいいかな、みたいなところもあるんですけど、なんかもうちょっと売れるのかな、みたいな、なんかそういうね、やっぱ1冊目はなんか割と売れたのでね、ちょっとね、1冊目が割と知りやすめで、で、2冊目がちょっとギャグ、みたいな、そういう感じだったんですね。だからなんかみんな、このジャンルの傾向として知りやすめな、真面目な話のが好きなのかな、みたいな、なんかそういうのは、ちょっと分かったりとかもしてね、傾向と対策みたいなところもあったんですけど、そういうわけでね、3月中旬にありましたね、そのね、同人誌即売会が終わりまして、もうね、3月が終わったらね、次のね、同時に即売会がね、待ってるんですけど、次はね、6月の末なんですけど、もうね、3ヶ月ないっていう話なんですよね。本当にね、もう一回泳いだらね、泳ぎを止めたら死んじゃう、なんかこうね、マグロだっけ、サメだっけ、みたいな、そういうね、回遊魚みたいな、そういうね、生活を送るのがね、同時に作家っていうところなんですけど、で、ちょっとね、6月に、次のイベントが控えてるって言ったんですけど、ちょっと私ですね、ちょっと完全燃焼みたいなのをまたしてしまいましたですね。 ちょっと念願叶えましてですね、このジャンルの人と、まあなんかこう、聖地巡礼じゃないですけど、まあちょっとぼかして言いますけど、もうオタク用語的に、なんかこう、コラボカフェにジャンルの友達と行って、アクスターをこうね、あの、コラボ商品とともに、並べて撮ったみたいなのをね、ちょっと3月の末にね、しちゃったんですよ。念願ね、叶いまして、ジャンルの友達と、このね、コラボカフェ的なところに行って、こう、アクスタと、こう、一緒に行った人の複数のグラスをね、並べて、料理取るみたいなやつ、やっちゃったんですよ。あともう一個ね、叶いましたのね、オフライン、あ、オンラインか、あ、オフラインか、あの、リアルイベントの方で、差し入れをいっぱいもらって、いっぱいってほど、まあ、何を持っていっぱいってするかなんですけど、まあ、とにかく差し入れをね、こう複数個もらって、それをバーって並べて、写真を撮って、あの、SNS に上げるっていうね、それもね、実現したんですよ。これはもう、これはもうね、何も思い残すことはないんです。まあこれね、やったことによってね、もう私のね、こうオタク活動のなんかそういうのがね、浄化されたというかね、成仏したというかね、しましてね、もうこれでいいじゃないかみたいになっちゃったっていうね、今本当ね、完全燃焼みたいな、なんかこのオタクジャンルの友達とコラボカフェ行って完全燃焼すなみたいなところがあると思うんですけど、なっちゃったんですよね。本当どうしましょうね、ロックスの方ねっていう、でうだうだしながらね、もうこのポッドキャストをね、ちょっと撮るかみたいなね、なってるわけなんです。はい、まあでも本当にね、私は交流したかったんかみたいなのを抱えつつね、でもね、念願かなってね、でも交流も本当、気力も体力も精神力もなんか、まあもう本当いろいろ使うんですよ。うん、もう営業活動ですからね、本当に私は敏腕営業マンみたいなことをね言い聞かせて、交流するのが交流ってもんよと思いつつねやってたんで、それを身を結んだことに本当になんかこう満足してしまったみたいなところがありますね。なんか自分の本が売れるよりもなんか交流で成果が出たことに対しての方が満足みたいな何なんでしょうねこれね、多分普段やり慣れないからかもしれないですけど、まあというわけでね、まあちょっとここで吐き出して、話したわけなんですけど、まあいろいろありましたが、私は元気ですということで、ちょっと撮ってみました。また、次撮るのはもしかしたらね、6月のイベント後かもしれないですけど、まあ、それより早くね、なんか、ちょっと話とかできたらいいかなと思います。とりあえず、まあ、4月になりましたね。新入社員の、ここはね、まあ、弊社2名来る予定なんですけど、まあ、最初は本社研修で、まあ、ちょっと半月ぐらい本社研修があって、その後こうね、うちの事務所に来るみたいな感じなんですけど、まあ、無事ね、新入社員、なんだっけ、入社式か。ちょっと私、あんまり新卒で入ってないので、ちょっとそういう新卒の流れみたいなのがちょっとわかんないんですけど、入社式にも来て、新人研修もね、新卒の子たちは受けているらしいので、まあ、多分、こっちうちの事務所にね、無事着任するだろうということをね、祈ってね、待っておるわけですよ。私もパソコン設定係なのでね、いろいろね、メールやらね、なんかエクセルインストールしたりやらね、なんかいろいろ設定したのに、ここなかった、初日来なかった、みたいなのを、まあ、なきにしてもらわずなんでね、本当、ぜひ初日来いと思いながら、まあ、祈っております。ということで、まあ、4月の竹口香織、こんな感じです。はい、ではありがとうございました。ちょっとその婦人科系のね、病気もとりあえず経過観察ということで、まあ一段落なのか分かんないですけど、ちょっとね、入院とかね、手術とかそういうことにはならないで、済みそうですということで報告させていただきました。ではまた次回早いうちに、やりたいです。こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。というわけでですね、 まあちょっとですね、まあ近況報告的なところで撮っているわけなんですけれど、まあ私、今のこのね、オタ活的なのにハマって、この2024年4月をもって丸2年を迎えたわけなんですけれど、で今私がハマってるこうね作品というかジャンルっていうのが、まあ、もう数年前に最終回を迎えて久しいみたいなことを前言ったと思うんですけど、でまあちょっとね、あの原作者の人も、まあ、ちょっと続編とかはないかなみたいな感じで割と明言されていたので、まあ本当に界隈の人たちもね、その最終回を迎えた原作をね、ずっとこすってね、こすりまくって、生きて、もうこのジャンルはもう続編があることはないんや、もうわいらはこの終わった最終回を迎えた作品をずっと吸って生きていくんや、みたいな感じで覚悟してね、まあこのね、あの、限界集落みたいなところを守っていたわけなんですけれど、でまあ本当にね、滅びゆく村をのね、あのこのね最後の乏しみみたいなのをね囲んで暖を取っていたところにね、なんとね、まあちょっと前にですね、なんとね私のジャンル続編が発表されました。わーこれ1期が終わって2期あるかなと思ったら2期ないみたいなところの2期が来るみたいな、そういうところですね。まあちょっとあんまりね、いろいろ詳しく言うと多分ジャンルがバレちゃうので言わないんですけど、まあこのね、2期的なやつが、続編的なやつが来るっていうことで、もう界隈はもう本当に大盛り上がりですよね。でももう数年前に終わってね、もう本当に続編はない。本当にね、こう残りがを嗅いで、こうね、味のないガムをね、噛んで噛みまくって、そのガムの味をもうしゃぶり尽くすみたいな感じでいたジャンルで、なんと続編があるよ、イエーイって公式から発表されたら、そりゃもう狂喜乱舞でね、なんか死んだ人も起き上がるみたいな感じで、もうずんどこずんどこ毎日、三日三晩ね、昼夜問わず宴が開催されて、七人肉林みたいな感じでね、界隈は大盛り上がりなんですけれど、でね、このね界隈というかこのね公式で続編あるよって言われたんですけど、まあもちろんね、私も嬉しいですよ。ね、だって、もうね、あの、斜陽ジャンルで、もう死にゆくジャンルで、もう、続編は作られない。新しい供給もない。もう、残りがを嗅いで、味のないガムを噛んで、細々と、ね、生きていく。みたいなのを覚悟してたところに、新規のね、新規が投下されたんですよ。新規が。でも本当新規は本当に1枚程度なんですよね、本当、うん、新規へとこういう話になりますみたいなのを投下されてね、まあ、ちょっと酒を飲みつつやってるんですけど新規へ1枚でと、あとちょっとしたなこういうストーリーになるよみたいですね、をがと公式から投下されたらもう本当どんちゃん騒ぎなわけなんですけど、私はですね、その新規へと、こういう話になるよみたいなので投下された、それでねすごいね情緒というかね困惑というかね超嬉しいみたいなのと、あ、私たちがしてた妄想って本当に妄想だったんだなっていうのを突きつけられたの、後者の方になっちゃったんですよね。まあ、ちょっとまあ、例えを出してちょっと申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと私が好きだったジャンルで好き、もう過去形で申し訳ないんですけど、ユーリオンアイスですね、映画がちょっと中止になってしを発表されて、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、まあ、これはおいおい後で語るとして、語るのか語るのか分かんないけど、ちょっと、まあ、ユーリオンアイスを例えると、まあ、ユーリオンアイスじゃないんですよ、私がやってるジャンルはね、うん、なんかまあユーリはフィギュアスケーターじゃないですか、勝木ユーリ選手ね。で、まあ、作中の時点で20代ね、前半から半ばぐらいの、そういったスケーターだったと思うんですけど、まあ、基本、フィギュアスケーターって多分、 20代後半ぐらいだから、で引退なんですよね、27、6、7、8ぐらいで、うん、やっぱ羽生選手とかもね28で引退してるので、まあ割とこう常識的に考えて、まあ、27ぐらい、うん、78ぐらいで、まあ、引退っていうのがまあ割とオーソドックスな話 で、まあ、よくね有利のね日創作とかでも、まあ、このね勝木有利選手があの現役を引退してコーチになってるとか振付師になってるとか、あ、その他もろもろみたいな二次創作が書かれたと思うんですけれど、で、まあ、それで言うとですね、私のジャンルは、うん、まあそのまあ、ぶっちゃけると勝木有利選手が30歳を超えても現役でスケーターの選手でバリバリ活躍して超ジャンプとか飛んでるみたいなそういう世界観が続編で書かれますっていう発表があったんですよ。で、私はこの有利のコーチだったり振り付け師だったり、まあこのね、あの現実ライン即した内容みたいな、そういう日創作が好きだったので、なんか突然なんかそんな、なんかぶっ飛びアニメみたいな、なんかホビアニみたいな感じでずっと現役選手でーすみたいなことを提示されて、え、なんか結構なんか原作って現実に即したのに突然なんかこう何でもありのアニメとか漫画みたいな、まあ、まあ、まあエンタメなんだけど、なんかそういうのぶっ込んできたなと思って、それでちょっと固まったんですよね。それまでもね、私はそのね、有利くんが引退してコーチになる話をめちゃくちゃ読んでたから、もうそれに洗脳されてるみたいな、毒されてるみたいなところもあると思うんですけど、もうそこでなんかね、受け入れがたいみたいな、ほんとオタクの強欲というか、オタクのわがままというか、だから公式がこうって言ったらこうじゃないですか、基本ね。うん、それなのに、オタクが、え、ゆうりくんが30歳を超えてフィギュアスケーターであることなんてありえないんですけどみたいな感じで思っちゃって、あ、私ってすごいね、頭ガンガンこう壁に打ちつけてね、公式をなんか否定してなんか自分の妄想を優先するなんてみたいな感じですごいで、ね、このね、まあね、この発表があってからもやもやして、今ももやもやしてますこれを取るぐらいにはもやもやしてます。で、本当に、オタクって恐ろしいですねっていう。まあでもね、それぐらいまでにね、なんかこう私の考えたゆうりくんのキャリアプランと違うみたいな感じで、なんかこうキーってなるぐらいに、なんかこう熱くなるもんがあって、あ、なんだな、よかったなっていうか、あが。私はこのね、本当何もなかった時から、まあ、ちょっと一歩前進というか、うん、これがね、前進なのか退化なのかちょっと分かんないですけど、まあ、それでくすぶってたところから出したのかなっていうので、まあ、ちょっとね、まあ、嬉しくなった次第みたいな、ちょっといい話風にまとめますけど、なんかね、公式と解釈違いみたいなのって、こういうことなんやな、みたいなことをちょっと思った次第ですね。まだちょっともやもやしてますね。でも公式がこうって言ったらもうこうだからね、ゆうりくんはコーチや振付師ではなくあの30歳超えても現役でこうぴょんぴょんこうね、4回転サルコーとかは飛んでるみたいな、そういう世界っていうことで、公式がお出ししたっていうことが明示されましたので、それを受け入れるしかない、それを楽しむしかないっていうところで、まあこれからの公式と私の付き合い方に乞うご期待ということで、ではまた次回。